はい、じゃあそれでは始めましょうかね。今日は、97ページの、阿武壺尼御前御返事ですね。阿武壺尼御前御返事、よし肉ばば肉めというところね。はい、じゃあ一緒に読みます。阿武壺尼御前御返事にのたまわく仏法の道理を人に語らん者おば難量僧に必ず憎むべし。よし憎ばば憎め法華経釈迦仏天台妙楽伝行小庵等の金言に身を任すべし。如説修行の人とはこれなり。法華経に曰く悔いの世においてよく修も説く云々。悪性末法の時三毒五条の悪人と集まりて候の時消防を暫時も信じ保ち足らん者おば天人供養あるべしという経文なり。仏法の道理を人に語ろうとする者は在家の男女や出家の僧尼などに必ず憎まれるのである。そうであるからよし憎むがよいと腹を据えて法華経釈迦仏天台妙楽伝行小庵等の仰せに身を任せて生きなさい。それを如説修行の人とは言うのである。法華経法等本に悪世においてよく週わずかの間もこの経を説く云々とあるが、これは悪世末法の世に頓陣地の三毒が盛んな悪人が集まっている時、ほんの一時でも法華経を信じ従事していく者を一切の天人が供養するということである。はい、日蓮大聖人がですね、この鎌倉時代に、一番最初にですね、立正安国論をこの幕府に、提出すると。実はですね、大聖人のように、この国家を勧業するっていう人っていうのはこのほとんどというか全くいなかったんですね、それまでね。でそれはそのなんでかというと、その平安時代鎌倉時代はですね、ずっとですね、そのお坊さんが出家するということをその認める認めないというのは、その国の側にこの権利がこのあったわけなんですね。だから国はそのお寺をコントロールすると、要するにこの収めておくという考え方ですので、その坊さんがですね、権力者に対して、それはいけないというようなことはそれまで一切、なかったわけなんですね。逆を言えばこの権力者にこの可愛がられたいと、権力者によく思われたいというふうにそのごまを吸ったりすり寄ったりということが多くて、 それで最終的に坊さんの一番の出世はその権力者の政治アドバイザーになると。この権力者がこれどうしようかなというふうに思った時に、坊さんがこれはこうこうこういうことからこうこうこういうふうにした方がいいんじゃないかというふうにこのアドバイスをする。それがその時代の坊さんのこの一番の名誉であり出世だというふうにこの考えられていたわけなんですね。その最高の政治アドバイザーを国司、国の司書だというふうにこの呼んでたわけなんですね。だけど大聖人は全くそういうことを考えませんでしたから、この立正安国論を提出したわけですね。でそうするとそういうことを出世だというふうに考えている人たちからすると、その日蓮は自分のこの分け前がないので、そのもう定まっている宗教界にその殴り込みをかけるというか、この割り込むためにそういうことをその売名行為でこのしたんだというふうな、その妬みというか嫉妬というか、そういうことでそのこの日蓮の行動をその判断したわけなんですね。だから必ず要するにこの今読んだところに書いてるように、仏法の道理を人に語ろうとするものは、仏法の道理を人に語らんものは男女相に必ず憎むべしと、自分の分け前が減ってしまうと、自分に対する尊敬がいや日蓮の方が正しいんじゃないかというと、今度は自分に対しての尊敬だったものがその裏切りになり憎しみになり騙されたというその発言にその手のひらを返したようになるわけですから、ですからそういう人たちからするとこの日蓮の言動はとてもこの憎むべきことだったということなんですね。信者の多いとか少ないとかじゃなくて、その今までその波風が立っていなかったところにこの波風が立つようになると、今まで仏様のような顔をしてた人がこの日蓮に対してはもう般若のようなこの怒りの顔で目がつり上がってこの来てしまうと、自分の本性がそこで明らかにされてそこで試されてしまうという状況が起こるために日蓮を憎むということがこの世の中にこの広がっていったわけなんですね。で日蓮と会ったことも見たことも聞いたこともない人でも、その当時はその映像とかそういうものありませんから、ですから鎌倉に日蓮という人間がいてこうこうこうらしいぞということのこの噂がどんどんどんどん地方の方にもこの広がって、とんでもないやつがいるもんだと、とんでもないやつが出てきたもんだというようなその話にこのなっていくということなんですよね。まあでもこれは世間でもみんな同じですよね。例えば、学校行けばね、学年が上だとか下だとか先輩だとか後輩だとかいうことがですね、 その必ずその人間がどれだけ素晴らしいかとか、どれだけこの素晴らしい能力を持っているかということを関係なしに、この一日でも先輩か、一日でも後輩かということの物差しでこのものが動いていくということですよね。先輩に逆らうのかと、その逆らった言葉が、先輩それは間違ってるんじゃないんですかと、本当はこういうふうにしなきゃいけないんじゃないんですかというふうに言っても、それが当たって図星であればあるほど、この先輩は後輩を殴ったり、説教したりということを行うようにこのなるわけですよね。町内でもね、古くから住んでる新しく来た新参者だというようなことで、町内にでさえもそういうこの差別区別がこの起こってくるということなんですよね。新しく入ってきた人間が迷わないように、そのこと細かに手取り足取り教えてくれると言うんじゃなくて、そのじっとただ見て、その失敗するか困ってるか、もうそういうことだけを面白おかしく見てるだけという、そういうこの古い人たちもこのいたりするわけですよね。それから社会に出るとですね、その多いか少ないか、こういう考え方こういう意見に賛成する人が多いか少ないか、多ければ正しいような、多ければその意見に従わなければいけないような、そういうその多数決のこの欠点とこの言われる、その人数の人数だけでその物事がこの決定されて動いていってしまうと、正しい多いということは正しいことなんだ、少ないということは間違っていることなんだというような、この歪んだですね、この多数決のこの理論というものがですね、この行われると、それも要するにそういう人たちは新しく初めて見ることに対してのその拒絶っていうものをこの持ちますから、ですから日蓮がこうやって言ってる、日蓮だけが言ってると、他のものはそんなこと言ってないと、日蓮はとんでもないやつだというふうに、その多数決でもこの大聖人がおかしいということがその決定されていくというそのことなんですね。だから憎まれるにその決まってるわけですよね。世間でも出る釘は打たれるという言葉があるように、坊さんの世界だから、信仰の世界だから、信仰じゃない世界だからっていうんじゃなくて、みんなそういうことをですね、この行うわけですよね。池に泳いでる鯉でも、新しく入ってきたものと新しく入ってきたものをこのいじめたり、このするわけですよね。だからそういうふうにみんなこの異分子っていうか、自分たちが今まで一緒にやってきたものと違うものが入ってくると、それに対して、話し合いする以前にそのアレルギー反応っていうか、その拒絶をすると、なんか怪しいやつじゃないかというふうに、そのマイナスの面からこの人間を見ていくということをするわけですね。でそのことに対して大聖人様は、よし、憎むがよいと、よし、憎ばば憎めというふうに、この腹を据えて、思いを切ってですね、そして、 この南無妙法蓮華経の法というものをこの世の中に、訴えてきたんだということなんですね。でそれには、いつも皆さん方にお話しするように、恵方不偉人ということですよね。恵方不偉人、決して、日蓮の個人的な考え方、その感情じゃなくてですね、必ず法というもの、それもこの法華経というですね、一切衆生平等成仏の唯一説かれているところのこの法華経のこの法をこの中心に、日蓮が好きだとか嫌いだとか、そういうその感情でその仏法というものを判断するんじゃなくて、常にこの恵方不偉人というその心というものを持って、この自分はよし憎ばば憎めと、どんなに日蓮を憎んでもそれは構わないと、私は自分がこう生きたいから生きるんだという考えじゃなくて、自分は法華経の行者としてその生きるんだと、その法華経の行者として生きる、その法華経に対してその怒ったり暴力を振るったりするのであるならば、それはそれでそのしょうがないし、また自分もそういうその誤解というものをこの解いていく努力をこの自分もちゃんとしていこうというふうにこの大聖人様はその考えたわけですよね。でここに書いてある釈迦仏、天台大師、妙楽大師、伝行大師、昭安大師という人たちはですね、みんなですね、この恵方不偉人の法華経というその原点ですね、この原点というものに準じたこの人たちは論師であり、論師であり、この忍師、つまりこの法華経を読んで、法華経のここにはこういうことが書いてあるんだということをこの一切の人々にこの少しでもこの正しく伝えようというふうに考えて、この法華経の原点を重視して、この原点っていうもののこの教えというものをこの損なわない、そういうその解釈の本をこの残したこの人たちなんですね。だからこの天台も伝行もみんなそうですけれども、みんな論師ですね。そして多くの人々をこの団体としてその導いたということにおいて、忍師、論師だけの人もいますけれども、この忍師の人もこのみんなこの論師のこの能力というものをみんなこの持ってこのいる人たちということなんですね。で他の宗派にも立派だと尊敬される人たちはこのいっぱいいるんですけれども、大聖人様は常に法華経が中心ですから、だからこの南無妙法蓮華経の法華経を中心にした時に、釈迦仏、天台、妙楽、伝行、昭安等のこの人々がのこの解釈したところのこの本、それからその人たちがこの南無妙法蓮華経の法華経の行者としてこの生きた姿で、それをこの大聖人様はこの尊敬をしてですね、そしてこれらの人たちが書いたその法華経解釈のその本であるならばですね、もう本当にこの法華経のこの教えというものに
この身を任していかなければならないということなんですね。それを如説修行の人とは来れないと。如説修行ね、如説修行、如説修行、説のごとく修行するということですね。説のごとく、説のごとくの説は法華経です。法華経だから、如説修行というのは法華経を身で読む、法華経を心読ということ、これを要するに如説修行というふうに言うわけですね。如説修行、法華経に書いてある内容にかなう生き方をするということなんですね。だから大聖人様は如説修行の第一号ということになりますね。第一号、さっき出たところの論事忍事の釈迦仏天台妙楽伝行昭和の人たちは頭が良かって行動力もあったけれども、法華経だけを信ずるということはできなかったんですね。このお経にもいいことが書いてある、このお経にもいいことが書いてあるというふうに、この考えて何でも知ってる物知り博士みたいに人間としても立派であるということで、この人たちはそういう生き方というものをこのしたんだとね。だけどそれじゃ如説修行にはならないわけですね。如説修行の生き方じゃないわけです。法華経以外の教えにも心を奪われているわけですから。だから大聖人様はの言う如説修行というのは、法華経の教えのみのそのにかなう生き方、それを言ってるわけですね。法華経の教えにかなう生き方、法華経に書いてあることを実際にこの自分でやってみるという、それを要するにこの如説修行の人とはこれなりとですね。法華経に巻く悔いの世において、よく衆も説くトラ女とですね。悔いの世に恐れおののくような、そういうようなこの人を騙したり人のものを盗んだり、そういうことがこの平気で行われるような、その鎌倉時代、つまりこの天変地異ですね、地震であるとか日照りであるとか、病気の発生であるとか、ある日突然この隣に寝てたこの家の人が朝起きたら死んでたとかいうようなことがですね、もう日常茶飯事その起きてたわけですね。だから大聖人はその世の中に対して、このほんの一言でも、ほんの一口でもいいから、この南無法蓮華経の法というものを説いて伝えていこうと。何しろこの法華経は一切衆生平等成仏の教えですから、だからどんな人であっても仏になれる、どんな人であっても仏の命を持っていると、ね、だからそういうこの教えというものはこの法華経しかないんだということなんです。だからたった一言でもいいですね、たった一言でもいいから、この南無法蓮華経の地獄ガキ畜生修羅のこの 命を抱えたまんまでもこの仏になれる教えがここなんですよということをですね、もう本当に瞬間でもいい、周囲でもいい、周囲でもいいからそのことを伝えていけるこの信仰者になってもらいたいですね。この日蓮大聖にはですね、もう末法のこの我々凡夫がもう本当にどうしようもない人間だということをですね、この分かってたわけですよね。分かってた。前もお話ししましたけれども、私たちが読んでいるお経の最後の方に、行道風行道というそのところがありますね。行道ということはその実際にこの法華経を行ずるものということなんですね。行ずるもの、不行道の方は反対に行じないものということなんですね。で、一人の人間に行道の人間と不行道の人間がいると。ある時は信じるけれども、ある時はその疑い、サボるという人、それがいるということを仏は認めて、そしてそういう人がいるということを大前提に、それでもその人たちに成仏してもらいたいというふうにその仏はその願ってるんだという、この地蔵の最後の方の行道風行道と、で私たちの命の中に信ずる心と信じない心というものがその同居していると、ね、そしてここに書いてあるように衆も説く、ね、もう本当にその瞬間、もう1秒の何分の、もう何百分の1でもいい、その瞬間ね、あのね、それをその瞬間をね、刹那って言います。刹那、刹那、刹那、一刹那ね、刹那、あのね、こう指をこうピンって弾くじゃないですか。測ったことないから分かんないけど、このスローモーションみたいに見えないですよね。もうピンと跳ねた瞬間に指がまっすぐなっているというぐらいの、目にも止まらないようなこの1秒の中に、その何回も入るようなこの瞬間の、この瞬間、これをね、刹那って言うんです。で、この1回を一刹那って言うんですね。で、仏教ではですね、この指を弾いた瞬間のこの一刹那の中にですね、65刹那あるって言うんです。65刹那。なんで65っていう半端なこの数字で切ったのか。私たちが持ってる時計は60秒でこの1分と言うんですけど、60秒で1分というよりも、これが1秒の 何分の1ですからね、瞬間だから。でそこに要するに65刹那、この瞬間に入ってると。60だったら時計に、今私たちが使ってる時計に合ってるなと思ったんですけど、65っていうのがどういうところから出てくるのか分かんないんですけど、65刹那あると。で、人間の心っていうのはこの弾いた瞬間のこれよりも多い65刹那が このコロコロコロコロコロコロコロコロ変わってうごめいてその生きてるんだということなんです。だから信じてる人もずっと絶え間なくサボんないで信じてるっていう人はそれはいるかもわかんないけど、ほとんどの人間はそうじゃないんだと。信じたり信じなかったり一生懸命やったりサボったりっていうことのその繰り返しでその生きている人たちがそのほとんどなんだということなんですね。その刹那の信ずるというその気持ちがあるんだったならば、必ずこの初天禅人はこの南無法蓮華経をその刹那瞬間にこの信じて、あとは裏切るようなものであっても必ずその人を守護すると、その人を守るとね。そしてその後信じなくなったとしたとしても、その刹那のこの信ずるというその心こそ大切なんだとね。後で裏切ったりサボったりするということはもうそれは末法の凡夫全部がこのそうであるということはもう仏は宣告を分かっていると。分かっているけれども、そういう人たちこそが、この南無法蓮華経の方によって、この成仏していかなきゃいけないんだということ。そのことを、この大聖人様は、このおっしゃっているわけなんですよね。さっき大聖人がこの、立正安国論を出してその世の中の人々やその寺々からその日蓮大聖人様に会ったことも話を聞いたこともない人間たちがその日蓮を殺したいほどこの憎んでたということを言いましたけど、実はですね、この法然と親鸞のこの関係ですね、同じ南無阿弥陀仏を唱えてるんですけれども、この教えはその宗教の団体としてのこの存在は別々なんですよね。法然の弟子が親鸞であるにもかかわらず、もうそこで分裂がこの生じてしまっているということなんですよね。法然の教えは知恩院とかそういうところでこのそういうところが本山になってこのやられています。それで親鸞の方の本願寺の方はまたその時の権力者によってこの東西のこの浄土宗浄土真宗という形でこの分かれていくということなんですよね。だからみんな法を中心にこの分かれるんじゃなくて、自分たちのその権力闘争のようにしてその分かれていってしまうと。で教えの方は後付けでその向こうと違う、そのようにしようと、向こうと同じだったらその別れた意味がないからということで、そのお互いに相手と違うようなことをその考えてこのやっていくわけなんですよね。あの京都の左京に有名な大原の三千院というところがありますよね。大原の三千院、大原の三千院はですね、皆さん方がご存知の この大聖人の教え、大聖人の教えは天台大師のこの法華経の解釈によって、法華経は一年三千の教えだということをこの大聖には説かれているわけですね。実は大原の三千院はこの一年三千の三千の名前を取ったお寺なんです。だから大原三千院は天台宗のこのお寺なんです。天台宗だけど、行けば分かりますけれど、門のところに門跡寺院三千院というふうに書いてある。門跡寺院ということは時の天皇の男兄弟が坊さんになって出家をしてこの三千院に入った。だから朝廷との交わりがあるお寺ですよというふうに、お寺もそれを宣伝の材料にこの使うわけですよね。どこと血がつながってようがつながってなかろうが、その別に関係ないことですよね。朝廷とこのお寺はつながっていますということを自慢するような問題は何一つないわけですけども、ほとんどのお寺がその門跡寺院であれば門跡寺院ということをこの宣伝の材料にこの使ってるわけなんですよね。それで今言ったように各お寺から大聖人様はその非難をされて、そのいじめられるわけですよね。いじめられる。だけどいじめる側からすれば、その俺らの宗教の悪口を言いやがったということになる。だけどじゃあなんでその悪口を言ったのか、一般の人たちの目の前でその話し合いをしましょうというふうに言うと、その人たちはみんなその逃げていってしまういうことなんですね。みんな逃げていってしまうね。だから大聖人様は当然一般の世の中の人々に対してその訴えていくということをこのされたわけなんですね。だから権力者、そういうものに釈迫をするということがその無駄だということを言っているんじゃなくて、大聖人は何しろこの世の中をその正しい方向に向けたいというふうにその考えていたわけでありますから、だから大聖人様はそういう自分たちの好き嫌いや自分たちの先輩後輩先輩面をするような、自分たちが今までこうやってこの平穏無事にそのやってきたことに対してそれは間違ってるよっていうふうにその切り込んでくるその日蓮というものに対して、一般の人たちは非常に大きなその怒りをその感じていたわけなんですよね。だけど大聖人様はどこまでもこの信仰というものはこの仏の教え、仏法というものが中心でなかったならば、その信仰する意味というものはこのないんだということなんですね。だから大聖人はこういうわけですよね。この栄法不栄人ということと重なりますけれども、 心の師とはなるとも心を師とせざれということなんですね。心の師とはなるともっていうこの心の師っていうのはこの南明法蓮華経の法華経のことです。法華経のこと、心は自分の心です。自分は何を師として生きていくか、法華経に説かれている法を師として、人間は好き嫌いであるとか多い少ないであるとか肩書きであるとか先輩後輩であるとか権力を持ってるか持ってないかとか、そういうような心というものをこの人間は当たり前にそれが正しいかのように思って持ってると。だけども本当に自分たちの命心というものの師匠になれるのはこの法華経の南明法蓮華経の法しかないんだと、誰かじゃなくて師は法なんだとね。だから自分の師匠は法華経に説いてある南明法蓮華経の法なんだと、法華経の行者として生きよう、法華経の行者として生きたいというふうに心の師とはなるとも、自分が一歩引いて自分の考え方自分の発言は常に正しいわけじゃなくて間違ってるかもわからない、その時に必ず法華経に重ね合わせて自分が間違ってんのか他の人が間違ってんのかということをしっかりと考えて確認をしなきゃいけない。だから心の師とはなると思う、ね、自分を客観的に見て法華経の行者として自分がやってることは正しいかなどうかなっていうふうにその瞬間のカーッとした感情で流されないで常に一泊置いてこの南明法蓮華経の法にかなうのは右かな左かなというふうにしっかりと考えて生きていかなきゃいけないと、心の師とはなると、心を師とせざれ、自分の命に湧き起こってくるところの迷いや欲望そういうものに引きずられて生きていったらいけないんだとね。常に自分がリーダーじゃなくて常に南明法蓮華経の法をリーダーにして私たちは生きていかなきゃいけない、自分が中心じゃないんだよと、みんな自分に自信を持って自分が一番正しいかのように思って生きているけれども、その自分よりも南明法蓮華経の方が中心なんですよと、南明法蓮華経を中心に生きなきゃダメなんですよということをこの大聖人様はこの示されているわけなんですね。だからそういうこの大聖人の思いだからこそ、よし肉ばば肉めと、自分の有名になろうとかお金ががっぽり懐に入るんじゃないかとかそういうような名門名利を目的として自分は法を説いてるんじゃなくて、どこまでも南明法蓮華経の法こそが自分たちの師匠なんだと、自分の師匠なんだということをですね、この大聖人はこの示されてこのいるわけなんですよね。そうすれば必ず南明法蓮華経のこの法を瞬間でも信じ、そして即座に裏切ってこの南明法蓮華経の方を信じることができなくても、その信じてる間は初天前人は南明法蓮華経の道理によってその人たちを必ず守るとね。だけど疑ってる時はみんな初天前人も離れていってしまう。 ね、離れている。そして瞬間でも信ずると言ったら、また初天前人は集まってきてくれて守ってくれる。ね、信じたり信じなかったり、集まったり集まらなかったり、忙しいですけれども、一連大聖人の信仰において一番大事なのは、信じたり信じなかったりっていう、そういう人間の感情っていうものが確かにあるんだけども、だけどもこの南無妙法蓮華経の法というものを信ずると、瞬間でも信ずると、この信ずるっていうことがこの法華経の行者としての出発なんだと。信じなければ何も始まらない。信じることによって自分の命に仏の命というものが収まっているということが分かるということなんです。だから絶対に感情に流されて生きるんじゃなくて、南無妙法蓮華経の方を自分よりも尊い、自分でも思いつくことができない一切の衆生の平等の成仏ということを説いている教えは、この法華経の南無妙法蓮華経しかないんだということなんですね。それをこの私たちは、大聖人がそうやって生きたという大聖人だけの問題じゃなくて、私たち自身もこの法華経の行者として生きるということは、恵方不縁、南無妙法蓮華経中心、一切の命の平等、家柄とか人数の多い少ないとか、古いとか新しいとか、そういうものになびいたり、そういうものでこの好き嫌いのその感情というものを出したりというようなことが絶対にあってはならないことなんだということなんですね。だから私たちも世の中で生活してるとね、もう人がどういうふうに評価しようが、これは絶対に人間としてやっちゃいけないことだなということを感じることが生きていると何度も起こります。その時に自分が損をするか得をするか、自分がみんなに尊敬されるか尊ばれるか尊ばれないか、そんなことを一切抜きにして、恵方不縁人の法華経の行者として生きる、心の師とはなるとも心を師とせざれ、そういう心で自分は生きるんだというふうに、仲間がいようが取り巻きがいようが取り巻きがいなかろうが、そんなことは関係なしに、この南無妙法蓮華経のこの法というものに、その生きると、自分が苦しくて不利になるようなことがあったとしても、この南無妙法蓮華経の法というものを曲げない、傷つけない、汚さないで生きるということが、最も日蓮大聖人様がこの私たちに伝えて、また私たち自身にそういう生き方をしなければいけないということを、今最初に読んだ御書もそうですけれども、そういうお手紙を残して私たち自身にそのことをこの伝えてくれているんだということなんですね。だから 私たちの人生の中でも、よし肉ばば憎めというふうに思いを断ち切らなければならない、そういう瞬間というものが、その必ず何回か訪れます。でもそういう時こそ、私たちは自分の感情や自分を中心にしたよし肉ばば憎めじゃなくて、南無法蓮華経の法を中心にして、自分はこれは絶対に許されないけれども、本当に南無法蓮華経の法というものに照らし合わせて、そして自分の言っていることが正しいのか、相手が言っていることが正しいのか、もし相手の言っていることが正しくても、自分自身のこの感情でじゃなくて、この南無法蓮華経の法というものを中心にして、人が白い目で見ようがどうしようが、自分はこの法華経にかなう生き方と、この法華経にかなうその発言をこのしていこうというふうに、その考えなきゃいけないということなんですね。時流に乗る、世の中の流れに乗るという言葉がありますけれども、大聖人は流れに乗るとか乗らないとかじゃなくて、自分で南無法蓮華経の流れ、南無法蓮華経の波をこの作っていかなきゃいけない、生んでいかなきゃいけないということをこのおっしゃってるわけなんですよね。だから世の中のそういう考え方というものに流されないで、この南無法蓮華経の法というものを中心に生きるという尊さ、それをこの大事にしていってもらいたいというふうに思うんですね。